とひろのポイッとクボナス経営ラボ。
皆さんこんにちは、手放す系ラボラトリー所長の坂東隆弘です。今回も株式会社スカウティの代表取締役島田博樹さんにインタビューしに来ております。島田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回ですね、
はい、
会社の中にホラクラシに移行しようと思った時に、
はい、
組織に対してアンテナが立っている、
はいはい、
社員の方、前職とかでスタートアップの会社にいて結構その組織が崩壊しちゃったよみたいないうところから来た人とか、まあそういう人がいたりして、非常にそういう意味では組織の移行がスムーズにしやすかったっていう話があったかと思うんですけど、そのあたりのエピソードが面白そうだなと思ってますね。はい、それは特にスタートアップもそうなんですけど、
まあ
企業ってどうしてもその組織を作っていくときにいろいろな悩みとか課題を感じながら経営者はやっていると思うので、実際にそのどんなことが周りで起きてたのかみたい
な
ところのケーススタディを、
そうですね、やっぱりその周りの人の会社でこう10人か20人ぐらいなのに一気に人が辞めて半分ぐらいになっちゃったとか、そういうケースがある中で割とその共通点とか見えてきて、まあ具体的な事例を言うと、一つこう確実にやってはいけないっていうのが、まず、まあこれ自体はそんなにまずいことじゃないんですけど、きっかけとしてこう、その兆候が現れる前として、社長が自分の友達とかを成熟した組織に入れるっていうところからまずスタートするケースが僕の身の回りではあって、ただそれがこう、普通の社員としてだったらいいんですけど、なぜかちょっとその役員になったとか、
まあ偉い人ですね、
偉い人がその取締役としていきなり入ってしまったと、あるいはそこに株式を持ってる形で入ると、でそこにこうみんなの合意とか総意があればいいんですけど、そこのプロセスがちゃんと経ていかないと、やはりもうその社長の独断である人が入ってしまうと、でこれだけでは崩壊しなくて、この人がパフォーマンス出ないとものすごく危ない、
出ないと危ないですね、
はい、
まあ、社長は良かれと思って引っ張ってきてるんでしょうから、
でその時に責任を負うのって、その組織の人たちではなくて社長がまあ負うべきなんですけど、基本的にそういう尻拭いをするのってこう現場の人になるので、そこからそのなんでこの人はこんなに仕事ができないのに、しかも自分たちより良い待遇とかで来てしまっているんだみたいな、
こっちが仕事増えるばっかりでみたいな、
はい、で、まあ、そこから、まあ、よくあるあるパターンなんですけど誰か現場の人が声を出したりとか、この人はまずいと、でいう時に一番やってはいけないのが、社長がその声を上げた人を解雇するっていうケース、でこれが実際に身の回りで何回か起きているんですけど、
起きてるんですね、はい、
やっぱり僕も実際まあやっていて分かるんですけど、その現場の人がどう思ってるかってなかなかその見えない
んですよね。
だから実際は恐ろしいのが、その社長はその異端者を解雇したから、ある意味組織にとっていいことをしたと思ってしまったんですよね。だからみんなはあの人がいなくなればいいっていうふうに社長としては思っていると、
その
解雇された声を上げた人がですね、
はいはいはいはい、
でも逆から見るとそのパフォーマンス出ない人を入れてしまった人を責任を持ってこう声を上げたっていう人がいなくなってしまうということになって、ま
あ
そこから一気にバーって辞めたりとかっていう、
この会社もまずいわみたいな、
そうですね、そのもう柱みたいな人がやっぱ切られてしまうと一気に組織っていうのは崩壊すると、まあそういう、それは一つのパターンなんですけど、結局そのいろんな組織に共通して入れるのが、そのこう社長のワンマンっていうところで崩壊しているパターンが非常に多いな。
社長のワンマンね、
はい、
ワンマンがまあいいケースもあるかもしれないけれども、
はい、
それが良くなく働くと、
はい、
いかんよね。
そうです、大抵でも良くないケースの方が多いと思ってますねでそこがこう社長的には見えないというか、ワンマンでやる方が楽なんですよね。
そうですね、
はい、
楽楽
なので、でも現場から見ると結構それ逆というか視点が、だし間違った判断、特にさっきの切ってはいけない人切ってしまうみたいなことをしてしまうと、やっぱりそこから一気に壊れてしまうので、
確かに、
はい、そこがその権限の分散化ってホラークラシーのテーマと近いところがあって、やっぱりそこはもう日頃からもう分散していかないと、やっぱりそういうことがこう起こりがちになってしまうとか、例えばその採用の 意思決定っていうのも、うん、ある意味社長がこうこの人入れるって言ったら入れるんだみたいな状態になってしまうと、
う
ん、やっぱりそこ起こりがちになってしまう、
はいはい、そうですね。
そもそもそのうちではこうたとえリファラル採用でも全く同じプロセスをたどるっていう決まりがあって、
うん、
でそこにこう今20人ぐらいなんですけど、基本新しく入る人はこう既存の社員20名に全員会ってもらうっていうことをしてて、でその20名がその誰でも採用拒否ができるんですよ、うちは。で評価みたいなものがあって、新しく入る人に対してこうマイナス1、0、プラス1という評価をつけていって、マイナス1が1人でもいるとあの次のプロセス進めないと。
一人でもいたらダメなんですね。
はい、
うん、まあ、結構厳しそう、
はい、まあ、即落ちるわけではないんですけど、うん、そのマイナス1つけてる人にこうヒアリングとかして、うん、解決しなさそうだったらまあ進めないと、
うん、
まあ、そこで対話することによって解決するケースもあるんで、うん、まあ、そういう形になってるとある意味こう自分らが OK した人であれば、うん、ある意味自分たちには責任があるので、
うん、
そこでこうみんな当事者意識を持ってパフォーマンス出なかった人をちゃんとこうケアしてあげるとか、あるいは嫌だと思ったらそこでダメっていう権利があるので、ちゃんと自分たち一緒に働ける人をこう、まあ、自分で判断すると。これもそのホラークラッシュに近い考え方で、その一人の人が権限を持つんじゃなくて、プロセスにどんどん移動するという感じです
ね。なるほどなるほど。あ、プロセスにね、
はい、
うん、あの合意形成とかコンセンサスっていうことでもなく、
はい、
そのプロセスをきちっと決める。
だからマイナス1って言えば誰でも拒否できますよとか、
うん、
っていう権限を持ってるのがそこなので。
そうかそうか、うん、
なるほど、ね、そういうことをしていくとやっぱりその一人の人がこれをやるって言って、まあ、危ないことがまあ通らないような形になっていくと。まあ、もちろん社長が権限できる意思決定できる範囲っていうのはもうその憲法上とかガバナンス上定められてはいるので、
はいはいはい、
その範囲であれば自由にその決められた範囲の中では行使はできると。
だから社長が権限が全部なくなるわけじゃなくて、
そうですね、
ここがこれが権限だよっていうのが決めてるってことですね、
はい、例えばこうビジョンを示すという責務があったらそれは社長やんなきゃいけないし、はいはい、会社の価値観を定めるっていう権利を持ってますと定めれば、
はいはい、
それはもちろんできると
、
まあ、それを定めるのは社長ではなくてその関係者で、そのガバナンスミーティングって。
あ、そうなんですか。社長が決めるんじゃないんですね。
はい。それもプロセスへの権限以上です。
なるほどなるほど。あ、プロセスへの権限以上ね。誰かじゃなくて、はい、
そうです。
で、
それはコンセンサスっていう話でもないです。
なるほどね。ちなみに今はスカウティにおいてはどういう権限が社長にはあるんですか。
僕はあの。一番大きいサークルのリードリンクというものになっているので、
はいはい、
そこの内部のサークルのリードリンクを任命したりできる、ので、まあ、その
リードリンクっていうのは何ていうんですかね、はい、日本語で言うと取りまとめ役みたいな感じなんですか。
日本語は難しいですね。
いや、それやろうとしなかったですか、日本語に置き換えて。
そこはあの、まあ、本家の言い方があるんで。
あ、遵守したんですね。
遵守しよう。
そうですね。
まあ、取りまとめ役ともちょっと違うかもしれないです。
違うですか。
うん、まあ、任命してるだけというか、まあ、任命だけ以外もやるんですけど、
うん、まあ、任命者みたいな感じ。
まあ、ある意味そうですね。
うん、
まあ、なんかリンクっていう風に言ってるのがすごいなんかこうポイントなのかもしれなくて、うん、そのサークルっていうのがこうある意味階層構造のようにサークルの中にサークルがあって、
うん、
その中にまたサークルがあると、でその上と下をこう繋いでるような人なんですね。うん、
リンクというのは。なるほど。
だからその組織図、まあ、ホラクラシー組織図で書くときに場合によってはそのサークル円のこう境界線に書くパターンもあって、円の中
につないでる立場、
はい、つないでるっていう感じですね。
あれですよね、本当ツリー構造じゃなくてサークルって言われてましたけど、その大きな円の中に円がいくつも分かれていってっていうような組織図ですよね。はい、
なのでリンクっていうのはこうリーダーというよりはその架け橋みたいな。
つなぐ人、
はい、
架け橋ね。なるほど。
上のサークルと下のサークルをつないだりとか、っていう役割の方が近いかもしれない。
なるほどね。なんかこのホラクラッシーをその導入しづらい会社とかはあると思います？
はい。はい、ああ、そうですね。やっぱり全ての組織がホラークラッシーをすべきとは僕は思っていなくて、
そうですよね。うん、
やっぱその階層構図でやった方がいい組織もある
んですよ。もちろんそうですね。うん、
まあ、特にそのホラークラッシーが向いてるのは専門性とか主体性が一人一人に高くて、マネジメントされるよりも自分でやらせた方がパフォーマンスが出る人が多い組織です。
なるほどなるほど。
逆に言うと マネジメントした方がパフォーマンス出る可能性もあるので、
はいはいはいはい、
そういう場合はホラークラッシュしなくてもいいと思います。
きっちり決められたことを、はい、やるという、はい、その積み重ねだっていう、そういう場合はですね、
はい、
うん、
あとはやっぱり合議制っていうものっていうのがホラークラッシュとやっぱ違う遠い概念になっていて、
うん、遠いんですね、
はい、みんなで決めるっていうことが必ずしも良くはないんですよ、うん、ホラークラッシュの世界では、
うん、
みんなで決めるとやっぱ時間もかかるし、うん、その合意するのにこうみんな妥協し結局妥協して、うん、じゃあそれでいいよって言わないと
確かに、
まあ、そもそもその合意に至れないので、
そうですね、
そのプロセスってすごく時間もかかるし、うん、結構消耗してしまう、
うん、消耗しますね、
はい、うん、だからもうある程度その意思決定者が責任を持って独断で決めた方がいいっていうぐらいの価値観が根付いてないと難しい、
うん、
だからやっぱりそのどうしてもやっぱり合意でやってしまうことが、まあ、人間というか日本人は特に多いような印象があるので、うん、そこがやっぱり根底に根付いてしまってると、うん、結局ホラークラッシュをしても、うん、そのロールの間で合議性があるとか、結局意味のないことになってしまうので、
はいはいはいはい、
そこは一つの難しさというか、
なるほどね、
まあ、向き不向きがあると思います
。なるほど、あ、向き不向きですね、はい、まあ、どうしたいかっていうことによってでしょうね、はい、
まあ、別になんか一人の人が決めた方がいいじゃんと思ってる人がたくさんいるような組織であればすごく向いていると思います。
うん、確かに確かに、そうですね、お話聞いてると非常にその合理的な組織づくりをされてるような印象を受けるんですけど、ですけど一方でスカウティさんでは例えばお昼ご飯はできるだけ一緒に食べるとか、あとは IT のベンチャーなのにリモートワークは基本的には、
そうですね、今のところはまあ完全リモートは非推奨で、今実験的に2週間に一遍水曜日にリモートデーっていうのはもう
2週間に一遍ね、はい、面白いですね。
まあ基本的には我々のスタンスとしてはこうウェットなコミュニケーションというか、オフラインのコミュニケーションとか顔を見ながらフェイストゥフェイスで話すっていうのは非常に大事だと思って
るんで、思ってんですね、うん、
そこでやっぱこう辛い時にもこうすぐ辞めたりっていうよりはまず解決しようっていう精神を持てるように、日頃からそのランチを行きたい人はみんなで行ったりとか、
うん、
あとはそのプライベートで遊んだりとか、
うん、
まあ、リモートワークっていうのもいいんですけど、
うん、
実際その来て話しながら仕事するっていうのを推奨して、
うん、
まあ、そこからその結局ホラークラッシュって自分で解決しないといけないので、
うん、
割とその意見が対立したりも当然するんですね。
そうでしょうね。
それはあの我々も全然対立してなんぼって思ってるような人たちが多いので、
うん、
なんか喧嘩するわけじゃなくてちゃんとこう建設的にぶつかり合って、逆にそのリモートワークして顔を見てないとぶつかった時に険悪な感じになっちゃったりとか、そのこの人はこういうと傷つくっていうのが分からなかったりするとポンってなんかこうひどいこと言っちゃったりしちゃうので、まあ普段からこう話してるとやっぱりその人、あの人はこういうタイプだとかそういうコミュニケーションが結構できるようになるので、割とそういう部分もそのシステムの裏側としてはやっぱり大事なのかな。
なるほどね。まあ変化を前提として有機的に組織をどんどん変えていくっていうことは、それだけ常に議論をし続ける環境なわけですね。
はい、その通りです。
でもそれがバチバチにならないようにベースとなるつながり感とか関係性があるっていうことが、それがスムーズに前向きに建設的にできる土壌にもなると。
はい、
うん、なるほど。それはどうなんですか、このホラークラッシュを進める上でそういう風になったのか、もともとそう、
いや、それはもともとあったんですけど、うん、まあ、その考え方もやっぱり相性はいいとは思いますね。
なるほどね、はい、それはそう思いますね、うん、そういうことは別にホラークラッシュ憲法というかホラークラッシュ その本家で言ってるわけ
じゃない、決まりではないし、うん、本家は別にそこに関しては特に言及はしてないですけど、
そうですよね、うん、
やっぱりやってみるとそのウェットなコミュニケーションが結構重要だなって、うん、って思うシーンはありますね、うんうん、
それこそスカウティらしさですね。
そうですね、
うん、なるほどね。いや、非常に面白かったです。
はい、
どうもありがとうございました、
はい、した
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組ではご意見ご感想質問をお待ちしています。ウェブサイト手放す経営ラボラトリーにあるフォームからお申し込みください。それでは来週もお楽しみに。